おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は運のデザインは欲求より可能性を基準にして吉というテーマでお話を。人生の岐路で道に迷った時、一体自分はどうしたいのか、自分はぶっちゃけどうしたくないのか、この二者択一で考えると運を読み間違える恐れがあります。その考え方だと自分らしい答えにたどり着けそうで、実はたどり着けないってことが多いです。なぜなら、やりたいと思っていることと、やりたくないと思っていること、この二つが必ずしも別物とは限らないからです。だいぶわかりにくいと思うので、具体例を出してみます。転職したい自分と転職したくない自分、どちらも同じ自分であることが多いんです。人の人生の岐路って交差点みたいに綺麗に枝分かれしているとは限らなくて、いろんな状況、複雑な組み合わせ、立場に揉まれて、結婚したいんだけど結婚したくない、引っ越ししたいんだけど引っ越ししたくない、髪を切りたいんだけど髪切りたくないみたいな状況に追い込まれた時、そこで人は自分を見失って道に迷って、さあどうしようかなって悩むわけです。選択肢が分かりやすく右と左に分かれてて、そのどちらもが明らかに別物の道だったら、そこまで頭抱えることないです。チャーハンとオムライスどっちか選んで、どっちがいいの、どっちは嫌なの、どっちが好物、どっちが苦手、これだったら多少迷ったとしても答えは出しやすいです。でも人生の岐路で迷うとしたら、そう単純には割り切れない場面が多いです。そこで自分は何をしたいのか、何をしたくないのか、そんなふうに欲求を基準にしてしまうと、そのどちらもが本当の自分であり、どちらかを嘘と決めつけることできないから、いつまでたっても答えは出なくてラビリンスに迷い込みます。どっちの方が強い気持ちなのか、それを測ろうとするのも難しいです。気持ちは固定じゃなくて変動だから、基準になりにくいんですよね。やりたいの？やりたくないの？どっち？自分のことでしょ？って、自ら自分にプレッシャーを与えるのも不自然だし不健康です。だってやりたくもあり、やりたくなくもあり、どっちでもあるのが自分だったりするから。だから欲求基準だと決め手に欠けて迷ってしまうわけです。今日は転職をしたい、でも明日も転職したいとは限らない、その繰り返しの中で迷ってしまうのが人生ってやつなんだと思います。そこで強引に結論を求めるのは乱暴だし、それまで勢いだけで未来を決めると運が乱れます。そんな場面で正しく状況を読み解いて、自分らしい正解をつかみ取るための考え方は、欲求じゃなくて可能性の方を基準にすることだと思います。何ならできるのか、どれはできないのか、可能なことと不可能なことって入り混じらないんです。できることとできないことは同時には存在しえないです。 それってできることでもあり、できないことでもあるってことは考えにくいんです。やりたくもあり、やりたくなくもありはあるんだけど、それはできることだし、できないことでもあるってことは起こりにくいです。だから人生の節目、分かれ目、分岐点に立ってどっちに道に進もうか迷った時に、迷いようがなくなるよう考えようとしたら、やりたいのかやりたくないのかじゃなくて、できるのかできないのか、これで分別すると、選択、あとは想定、検討、比較検討がしやすくなります。もしも分かれ道で迷ってしまったときは、やりたいと心が求めること以上に、それは現実的に実行可能なことなのかどうか、ここを明確にすべきです。そこでしないと迷います。やりたくないって心が拒絶することより、それどうあがいても実行できないことなのか、それともその気になればできることなのか、そこをしっかり把握すべきです。で、これは当たり前っちゃ当たり前の話なんですが、できることの先にあるのが進むべき道です。できないことの先に未来はないです。どんなに強く求め望んでいることでも、実力以上の難易度を持つ課題だったら、それで運をデザインすることできないんです。一方で大げさな話、自分が求めていなくても、全く欲していなかったとしても、また苦手意識を持っていたり嫌いだったりしたとしても、それが実行可能な課題だったら、それで運は動くし、未来を育てることはできます。だってできるんだもん。やっぱり運のデザインはいつだってできることをできるだけです。仕事だけじゃなくて、交際でも投資でも、節目の中で分岐点で立ち止まって、さてどっちだって迷った時は、何を望むか何を望まないか、これ一旦棚上げして、できることできないこと、ここを基準に目標を定めて、でそこで予定決めて、そこから逆算して計画を練った方が、より良い運をデザインすることができます。繰り返しになってしまいますが、僕たちの未来は常にできることの先のみにあります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在、2025年11月1日からの新規ご入部受付中です。暦部とは毎月第1第3土曜日の夜9時から Zoom で待ち合わせて行う大人の部活動です。みんなで有機暦の同じページを開いて、せーので一緒にスケジュール練ったり、運の要点を書き込んだり、吉凶を鑑定していったりします。その時に必要な専門知識は、毎回その場でその都度共有するので、予習も復習もいらないです。今日初めて暦を手に入れたっていう方にもご参加いただけるように意識しています。部費は6ヶ月で3300円。当日のご質問には口頭でお答えしますが、それ以外のタイミングでもメールにて常に不明点、不安点のご質問を受けたまります。有機暦は持ってるんだけど、いまいち使いこなせないとか、運のデザインに興味があるんだけど、なんとなく難しそうでいまいち踏み出せないとか、そんな方に特におすすめです。暦部に関する詳細、お申し込みはこの配信の放送内容欄ご確認ください。放送内容欄って何、わからないという方は、 暦部ってネット検索してもらっても窓口見つけてもらえるはずです。その際、暦はひらがなで、部は部活動の部で漢字です。ご参加お待ちしています。さて、今日という一日は2025年10月28日火曜日、一粒万倍日。長女走と土曜な日々は今日入れて残りあと10日間です。今日乗り越えれば明日29日は万日です。もう今日は土曜保険使い尽くす勢いで、どんどん惜しまずに自分を癒しながら過ごして、切れずに参りましょう。で、明日は土曜保険の補充です。今日の幸運レシピは梅干し。酸っぱい保存食品が吉です。梅干し以外にもピクルスとか、あとはお漬物は乳酸菌発酵で酸っぱくなることがあるんで、植物性の漬物とか、どれもおすすめです。最後に今日のキーワードは直感。本質を見抜く。その心は、前から心配していたことを気のせいだって無視しない方が良い日です。一方で、今、今日、このタイミングで急に不安になった思いつきに関しては、あんまりとらわれすぎない方がいいです。それよりも、ああ、まあ確かに前からあれ気になってたんだよね。良くも悪くも、あれに関していつも意識していたんだよねっていうことを、まあ気のせいかって無視しちゃわない方がいいです。以上。迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこのラジオは、Spotify、Amazon Music、Audible など、いろんなメディアでご聴取いただけます。普段いつも使い慣れているアプリの中でフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。グルーヴさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークの方が多いですね。昨日に続き今日も良いお天気。ただ土曜は今日が9日目で、折り返し地点に入る中だるみが入りやすい頃合いなんですよね。くれぐれも注意していきましょう。黄色信号は止まれの合図。一時停止は嫌味なほど停止。ブレーキを、アクセルよりブレーキを上手に踏む。遅刻しそうな時は遅刻しろ。これに限ります。ユンさん、モンさん、クーさん、アキさん、エコーさん、チエさん、ココさん、マミーさん、おはようございます。サンフラワーさん、チューンさん、キミコさん、コンサートさん、エヌシャンティさん、モグコさん、ミカンさん、ユウさん、ワルツさん、リオさん、ユンさん、トレモロさん、花子さん、ミーチーズさん、オーケストラさん、ようこさん、おはようございます。いつもありがとうございます。というわけで、今朝の配信ここまで。僕も自分がデザインした運を信じて行ってまいります。